萩原朔太郎作ラジオ漫談。東京に移ってから間もなくの頃である。ある夜、本郷の坂田町を散歩していると、南天堂という本屋の隣店の前に人が黒山のようにたかっている。変な形をしたラッパの口から音が切れ切れに漏れるのである。はは、これがラジオだなと私は直感的に感じた。しかししばらく聞いていると、どうしても蓄音機のようである。しかも壊れた機械で傷だらけのレコードをかけている時にそっくりで、絶えずガリガリという張り音、ザラザラという雑音が響いてくる。何か琵琶歌のようなものをやってるらしいが、歌に雑音が混じって聞こえるというよりは、むしろ雑音の中から歌が聞こえるという感じである。ラジオというものを大変不思議なもの、肉声がそのまま伝わってくるものと思っていた私は、この不自然な機械的な音声をどうしてもラジオとは思えなかった。それに変な形をしたラッパというのも、蓄音機の電気拡声器として以前から使われていたものである。蓄音機だな。そう言って私が連れの方を顧みたとき、そばにいた四五人の男女が一斉に私を見つめた。その視線には明らかに田舎者めという皮肉な霊笑が浮かんでいた。実際田舎者であり、東京に出たばかりの私は、はっとして急にそこを立ち去った。これが私の初めてラジオを聞いた時の印象である。もっともその前から非常な好奇心を持って、まだ知らぬラジオに憧れていた。一度などは浅草の何とかいうカフェにラジオがあるというので、わざわざ詩人の多田富士君と聞きに行った。前の南天堂の2階へもラジオを聞く目的で紅茶を飲みに行った。しかし運悪く、どこでも機械が壊れていたり、時間が外れたりして、いつも虚しく帰ってきた。一体僕は好奇心の非常に強い男である。何でも新しいもの、珍しいものが発明されたと聞くと、どうしても見聞きせずにはいられない性分だ。だから、発生活動写真とか、立体活動写真などというものがやってくると、一番先に見物に行く。ジャズバンドの楽隊なども、分団で一番先に担ぎ出したのは僕だろう。今の師団でも、大抵の新しい様式を暗示する先駆者は僕であり、それが新人の間でいろいろに発展していく。話が四時にわたったが、この新規好き、発明好きの性分は、無老再生君などと反対である。だから僕がまだ聞かぬラジオに夢中になって騒いでいるとき、無老君がやってきては、よく頭ごなしに嘲笑した。無老君の説によると、ラジオなんか俗物の聞くものだそうである。そうした彼のラジオ嫌いも、一つには彼の新規嫌い。その性分は、しなこ陶器などに対する彼の骨董癖と対照される、によるのであろう。その後、ラジオの放送で、久米正雄氏などの文芸講座を拝聴したが、久米氏もやはり、こうした文明的真実物は嫌いなそうである。してみると小説家というものは、どっか皆共通の趣味を持っているように思われる、というようなことが、いつか頭の隅で漠然と感じられた。つまり、新奇なものは、美として不完全であるからだ。さて、実際にラジオを聞いてから、僕は大いに幻滅を感じてしまった。壊れた蓄音機。これがラジオの第一印象であった。しかるにその後、親戚の義兄にあたる人が来て、僕の家庭のために手製のラジオを作ってくれた。これはラッパで聞くのでなく、受話器を耳に当てて聞くのである。見たところでは、 板べっこに木片をくっつけたようなものであるが、これで聞くと実によく聞こえる。不愉快な雑音もほとんどなく、まず実の肉声に近い感じを与える。これならばラジオもなかなか良いものだ。前に悪い印象を受けたのは、拡声器のラッパで聞いたためであることが、ここにおいて初めてわかった。それ以来、往来に立って聞いている人を見ると、なんだか哀れに思えてならない。ラジオは受話器で聞くに限るようだ。僕がラジオを歓迎するのは、しかし単なる好奇心ばかりでなく、他に重大な理由があるからだ。元来僕は美的教養のない人間であるために、趣味というものをほとんど持たない。美術は全くわからず、芝居も嫌いだし、寄席はなお嫌だし、活動写真というものも本当には面白いと思っていない。ただ僕の好きなものは、唯一の音楽あるばかりだ。それも義太夫や羽歌のごとき、日本音楽はさらにわからず、ただ西洋音楽が好きなだけだ。これもわかるという方でなく、気質的に好きというだけである。それで僕の生活的娯楽は、時々諸方の音楽会に出かける行事であるが、この音楽の演奏会というやつが、実にまた不愉快な気分のものである。演奏会におけるあの一種特別の空気、妙に厳粛になって悪がたく神経質になっている聴衆、変に尊大ぶり芸術家ぶった演奏者、開演中の行き詰まるような空気、とても不愉快だ。そしてわかりもしないくせに、いなわからないゆえに、やたらむやみに喝采する。一体これらの聴衆どもは音楽を味わいにやってくるのか、音楽会の気分を味わいに来るのか、思うに大部分は後者だろう。彼らにとってはあの芸術的厳粛みの気分、今や我らは世界的名手によって奏されるベートーベンの偉大なる芸術に接しつつあるという類の気分が、この上もなく崇高でいいのであろうが、僕にはそれが嫌でたまらん。音楽の芸術的意義は何であろうか。僕には難しいことはわからないが、とにかく僕らが音楽を聴く目的は、美しい旋律や和声からして、心よい陶酔と恍惚とを求めるのだ。決して芸術的意見の気分を味わうためではない。しかるに、音楽会情緒というやつは、実に芸術の崇高的厳粛性を漂わして、気分的に強制してくるのだ。そのために、僕らは悪く固くなり、変に重苦しい気分となってしまって、少しも音楽的陶酔の心よい境地に浸れない。これは日本の聴衆が真に好きから音楽会に行くのでなく、一種の妙な芸術的意識で、あるいは文化的虚栄心で、七難しい気分を持っていくからだ。そしてこの悪風潮は、上の音楽学校などの官僚趣味が一方で少なからず養成したものだ。人々は音楽に対してもっと楽なフリーの見解を持っていいのだ。日本で真に音楽の分かっている人々は、あの演奏会に集まるハイカラの青年や淑女でなく、実は市井でハーモニカを吹いている商店の小僧たちである。日本における西洋音楽の健全な将来は、あの小僧たちの成長した未来にある。もしくは浅草のオペラに集まる民衆の中にある。彼らだけが、本当に音楽をエンジョイし、音楽の本質を完全に知っているのだ。文化主義的音楽愛好家などは、時代のキザな流行り熱で六名館時代のハイカラのごとく、何の根底もありはしない。話が理屈っぽくなってきたが、とにかくそういうわけで、私は音楽界の気分が嫌いなため、 生来音楽好きでありながら演奏会に行くことは稀にしかない。音楽がもっと楽に、フリーなゆったりとした気持ちで聴けたらどんなにいいだろうと思う。だから私の大好きなのは日比谷公園における公衆音楽会である。あれだけは窮屈な空気がなく、実に民衆的で気持ちがよく聴ける。そこでラジオのことを考えたとき、こいつはいいなと思った。ラジオの放送音楽なら嫌な演奏会に行くようもなく、家にいて寝転びながら聴いてられる。演奏中に酒を飲もうとタバコを吸おうと随意である。もし事情が許されるならば、女を抱きながらショパンのアンプロンプチュを聴くことも自由である。さすがにこれでこそラジオは文明の利器である。この点だけでもラジオがどれほど民衆に喜ばれているか知れない。受話器を用いるラジオの不便は放送の始まる時刻が外部からわからないことである。もちろん新聞で時間は予告されているが、絶えず時計に気をつけているわけにいかないから、ちょっと油断している間に時間が過ぎて、聞こうと思う講演が終わっていたり、音楽が曲の中途から聞こえたりする。これはどうも不都合である。何かうまい仕掛けで放送開始とともに合図のベルでも鳴るようにできないだろうか。電波の振動を利用してベルを自動的に鳴らすという工夫は、素人考えではなんだか容易に思われるが、未だ発明されないところを見ると、難しい困難な事情があるのだろう。放送局目についても所感があるが、紙数がないからやめにする。